さんおはようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコンミユです。はい、前回はですね、私が山形に行ってカルチャーショックを受けたお話をさせていただきました。翌朝はですね、元気に美味しい山形の郷土料理ですね、朝ごはんでたくさんいただきました。山形県民のソウルフードといえば芋煮ですよね。お米はつや姫ですし、ね、牛肉は米沢牛ですし、あとは山形の出汁ですね。そしてデザートにはさくらんぼ出てまいりました。もうね、美味しい山形空港に降り立つ時にですね、看板にキングダムオブチェリーってめっちゃ書いてあったんでね、ちょっとさくらんぼ王国って書いてあるわって思ったんですけど、各空港ってこういうなんかこうね、特色が出てて面白いですよね、看板が。さあ、朝ごはんもですね、早々に、現場に向かいました。現場はですね、山形県の村山市、空港のある東根市の、ね、少し北なんですけれども、車だと10分ぐらいのところですかね。非常に綺麗なですね、田園風景と、あと社会科の時にですね習った最上川がですね流れる場所にあります。本当に最上川のですね川沿いに蒸留所はあるんですけれども、私たちがたどり着いたのは山形バラ蒸留所です。すぐ近くにですね龍神の吊り橋があってね、とっても綺麗なところなんですけれども、もともとはですね、この最上川から水を引いてきて水車で、蕎麦粉を引いていたね、蕎麦粉を引く製粉所っていうのかな、製麺所なのかな、そこで、蕎麦打ち体験とかをねやってるような、施設だったそうです。結構ね、なんかログハウス風のおしゃれな照明とかもねすごい可愛くって、おしゃれな場所なんですよ。で、この炎天下なのでね、屋根があるのはとっても助かります。山形とはいえね、夏の気温はほぼ変わんないんですよ。33度ぐらいまで行ったのかな、当時は。はい、そんな中ですね、今回訪れたのは6月の中旬なんですけれども、今年はですねかなり暑かったようですので、全国でもねバラが早くに咲いてしまったということなんですよね。ゴールデンウィークあたりからですね咲き始めて、中之島のバラ公園なんてね、早々にバラはもう終わっちゃって刈り取られちゃったりしてるんですけれども、山形の方でも予定していたよりもかなり早く咲いてしまったので、山形バラ蒸留所を運営している佐藤さんの持っている畑もですね、もう残りのバラが少しになってしまったということで、契約しているね一緒の農家さんの畑まで車で移動して、バラ摘み体験から始まりました。もう畑を見るとですね、バラのお花がポンポンポンポンとねついているのがよく見えます。手袋をはめて、でバラのお花のですね根元の緑のところからですね、こうプチッと取っていくんですけれども、ちょうど大人の手を前習えでね伸ばしたところぐらいにお花が咲いているので、とっても収穫をしやすいです。でそれぞれカゴを持って、でそのカゴを下げて、そのカゴの中にですねバラのお花をですね摘んだやつを入れていくと。さあ、ちょっとですね、あんまり心配するの忘れてたんですけれども、うちの息子は虫がすごく嫌いでしてバラの畑ってどんなもんか私にもわからなかったので、あんまりね何にも言わないようにしていたら、元気にですね、クモとか、あとバッタとかね、いろいろいててですね、うちの息子はギャーギャーピーピー私を前の、ね、方にやって縦にしながらですね、私がクモの巣を納豆の糸みたいにくるくるくるくる切りながらですね進んでいくと。でも言っても虫って言ってもね、邪魔してるような虫とか危ない虫がいるわけじゃなくって、すごい収穫しながらね見ていると、例えば花むぐりとかね、カナブンがバラのね花のもうど真ん中にバフってこう ベッドに寝っ転がってるみたいな感じでもうしがみついてね、幸せそうにしてるんですよ。でもうその中でデートとかしちゃってて、もうほんとごめんねって言いながらねバラ積んでたんですけれども、あの虫たちもね喜んでると思います。いい香りがしてました。カゴにたくさんですね積んだら、それらを集めてまた車に積んで戻ります。で今回はですね、あの積める量そのものがそんなに多くないので、蒸留してあるのは事前にあの積んでくださった大量の花びらプラス、冷凍していたものも加えて入れます。で検査によると、冷凍していたもので蒸留をしても成分的には変わらないということだったので、どんどんどんどん入れていきます。で積んできた分はですね、なんとあのお弁当とかをよくね入れるようなあの紙パックの中にもうこれでもかっていうぐらいね、もっこもこに詰めて持ち帰れるんですね。で佐藤さんの畑のところには、下からですね、カモミールの、ローマンの方がですね咲いているので、でそれをね積んでね持って帰っていいよっていうことだったので、一緒に袋をもらってねたくさん積んで帰りました。今乾燥させてます。で上流のお話を聞いている間は、バラの花びらをね入れたローズティーをいただいたり、あとは近所の農家さんが作ったさくらんぼとかいちご、あと近所になんかねいちご博士が住んでるらしい、その方が作ってるいちごとかもあるらしい、なんか赤いね綺麗な宝石みたいな果物を食べて、バラの花びらだけを使ったローズティー飲んで、なんかすごいね贅沢な気分になります。さて、なんで村山市山形でねバラなのかということなんですけれども、あの山形県はですね、ブルガリアの体操選手団をですね受け入れたところなんですよ。なのでそのご縁があって、で選手団を受け入れただけだったらなんかあの寂しいので、こうなんかご縁だから何か村おこしに町おこしになるようなものはないかということで、ブルガリアローズをですね苗をもらって育てているということなんですよね。でバラで、地域おこしをしていくというのを、いろいろと企画をされています。でその中でも、佐藤さんのところは、まずブルガリアの方に行ってですね、ブルガリアの人たちにバラの蒸留の仕方とかを習って、で機械もですね、日本の蒸留機器ではなくてブルガリア産のね蒸留機器をですね使って、蒸留をされています。アロマセラピーを学んだことがある方だったら、まあ、バラの精油あるいはローズウォーターとかね、こういったものバラを蒸留するっていうのはすごくね貴重な機会だっていうのはねご存知だと思います。で一般的にもですね、バラの香りっていうとなんだかこう高価なイメージってありますよね。本当にその通りで、まあ、バラの花びらから蒸留するっていうのは大量のお花が必要になってくるので、まずはそのお花を大量に育てないといけないですよね。山形では、ね、どんどんどんどんあのバラの育てている面積が広がっているみたいですので、そのバラの材料もね大量にあの作られるようになってきています。でこの佐藤さんのところのように蒸留をしたり、あとは食品としてね使っていこうっていう動きがとても盛んなようですね。実際に蒸留をする前っていうのは、あの水蒸気蒸留法のイメージだと、そのザルとか蒸し器みたいなのの上にですね原料を置いて下から水蒸気を当てる方法っていう風に考えられるかもしれないんですけれども、バラの蒸留の場合はですね、お水の中にバラの花をですね丸ごとこう入れてしまう、ドサーッと入れてしまいます。でするとね、バラの花びらっていうのは皆さんのバラ風呂ね、クレオパトラのバラ風呂イメージしたら分かるんですけど、浮いちゃうんですよね。だから浮いてくるやつを手でこうジャブジャブとですね、ちょっと一旦水とこう混ぜる感じでなじませていくんですね。まあ、この作業がね本当に下からのバラの香りが上がってくるんですよ。でしかも今回ねすごく贅沢な感じで、1回使った芳香蒸留水を、原料の水としてね使うという、まあ、贅沢な方法、言うとコーホベーションに近いですけれども、より香りの成分がですねたくさん入った状態での蒸留となりました。これがですね、なんと大人が混ぜている間はみんなねもう幸せな顔、あもうバラの香りめっちゃいいって言いながらね混ぜてるんですけど、なんと息子はですね、ダメ、あ臭い、きついみたいなね子供たち、 参加したのが佐藤さんとこの娘さん、小学校3年生の娘さん、うちの息子小学校4年生、あともう一組参加されてた方のご夫婦のお子さん、中学2年生のお嬢さんなんですけど、子供たち軒並みね、バラの香りはねきつかったみたいでダメなんですって。え、何これ、バラの香りがいいって感じられたってことは何、年取ったっていうことみたいなねなんか一種のそういう試験紙じゃないけど、なんか年を取るとバラの香りっていうのはちょうど良くなってくるものみたいですね。なんとも言えないですけど、まあエイジングケアにね突出しているバラの香りですから、そういう必要なところにはやっぱりこう心地よく響くようになってるんですね、香りの成分っていうのは。まあでもこんなにね両手でこうバラの花びらをガッサーとこう持てるなんていうね体験は、ね、紫のバラの人からもらった北島麻也ぐらいじゃないんかって思う違うかまあでもバラを大量にこう掴むっていう経験はなかなかできないと思うので、このねこの1年の中でもバラの花がですね満開になるこの時期だけ行われているバラの上流会にですね参加する価値っていうのは十分あるんじゃないかなと思います。で実際に上流かけていただいて、今年取った分っていうのはすぐには、出荷はできないですね。やっぱり寝かせないと最初は青みがあってちょっとこう臭いっていうようなね、青臭いっていうような香りが出てくるので、まあ、熟成をさせてから出荷するんですけれども、去年取ったものはですねやっぱり素晴らしい香りで、でなんていうのかな、ブルガリアで実際にその蒸留をされている芳香蒸留水よりも結構こう精油成分が濃く入っている状態で取れるんだそうです。でこのブルガリアから持ってきた蒸留器なんですけれども、精油を取るための機械というよりかはローズウォーターを取るための機械というふうに考えていただいた方がいいということで、精油を取ることには特化していないので、どちらかというとその精油を取るのは結構苦労されるということなんですよね。ただもう去年取れた分のローズの精油ですね、遮光瓶に入ったものを見せていただきましたけれども、冷蔵庫で保管されている分の精油ですね、もうがっちりガチガチにですね固まっていて、ああローズね、本物のローズの精油ってもうね、低気温が低い時、ね、低温では固まるというのはですね目に見えてちょっと嬉しかったですね。で小さいボトル1ミリボトルに入っている分ね、香りを嗅がせていただきましたけれども、やっぱりそのそんなにその精油を取ることに特化しているものではない蒸留器で取ったからっていうふうに謙遜はされているんですけれども、バラの香りがですねすごくしっかりとしていて、で去年の分早々ですね売り切れております。今年の分もね取れてできたら多分ねまたすぐ売り切れちゃうんじゃないかなっていうのは思います。まだね今年の分の発売予定とかはね立てていないそうなんですけれども、順次準備ができたら、それぞれ販売していくそうですよ。ちなみにこのバラの蒸留水もすごくやっぱり香りがいいんですけれども、ご近所の方かな、サウナとかで使われるように、サウナのロウリュとして使うようには別のボトルに詰めてですね少し薄めにしないと香りがちょっときつすぎてっていうのがあるそうなんですよね。だからロウリュ用のボトルのものもあります。ご自宅とかで、あとなんかイベントとかでテントサウナとかでねやられる方とか、サウナ施設の方はですね問い合わせてみてください。海外から取り寄せるよりはね、日本のこうやって山形で作られたものなんだよって言って使っていった方がですね皆さんにとっても割と価値があるんじゃないかなと。しかもねブルガリアローズなんで、いいですよ香りが。はい、というわけでですね今回いろいろお話をお伺いして、で動画もたっぷり撮ってきたので、後々ね編集できたらまた YouTube の方で、Vlog としてねアップしていこうと思います。 ところどころね旅のネタとかね挟んでやっていきますから、まあ観光に興味がある方もですねぜひ見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。だから最近はねこういう上流体験も観光地の一つとしてね皆さんがわざわざ行くっていう理由付けになってますから、そういう風にして現地でどうやって作ってるのかな、どんな人が作ってるのかな、またはどんなところでその材料が育てられているのかなとかね、そういうのを見ていただければより商品を使う時に愛着も湧くし、商品が存在する背景みたいなのをね理解しながら使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、というわけでまた楽しみにしてください。以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店和製油なる暮らしのコミューでした。